本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソ人への手紙2章14節から18節です。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を表現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。アーメン。アメリカの第38代大統領は共和党のジェラルド・フォードであり、第39代大統領は民主党のジミー・カーターでした。フォード大統領は前任者であり、ニクソンの辞任によって大統領選挙を経ずに継承によって就任した神様の歴史上唯一の人物でした。そして参戦に成功しなかったため2年5ヶ月の在任期間にとどまり、神様の歴史上最も在任期間が短い大統領となりました。彼は2006年に93歳でこの世を去りました。カーター大統領は大統領選挙で共和党のフォードを破り当選しましたが、急激な物価上昇を抑えることができず、マイナス経済成長や社会問題などを適切に対処できなかったため、能力のない大統領と評価されることもありました。その結果、第二次世界大戦後に再選を目指して出馬したものの、当選できなかった最初の人物となりました。しかし退任後の活動は目を見張るものでした。愛の家づくり運動などの公式な外交活動を通じて世界平和に貢献しました。その功績が認められ、2002年にノーベル平和賞を受賞しました。神様の大統領が在任中にノーベル平和賞を受賞することは何度かありましたが、退任後に受賞したのはカーターが唯一です。そのためジミー・カーターは最高の元大統領と冗談交じりに呼ばれることもあります。現在では彼の在任中の功績も再評価されつつあります。2024年12月29日、カーター大統領は去年100歳で逝去し、2025年の1月9日にはワシントン国立大聖堂で国葬が執り行われました。彼の遺体が埋葬される前に、彼が90歳を超えるまで教会学校の教師を務めていた教会で礼拝が行われました。その葬儀にはジョー・バイデン、ドナルド・トランプを含むアメリカの歴代及び現職の大統領5名全員が出席し、和解の場となりました。1976年、カーター元大統領は大統領選挙でフォード元大統領を破り当選しました。二人は異なる政党に属し、大統領選挙で争ったため関係は良好ではありませんでした。互いにアメリカの大統領としての資格がないと非難し合い、人々は2人を水たぶるのように交わることもできない関係と評されることもありました。しかしカーターとフォード、2人の元大統領は退任後関係が非常に良くなり、一緒に公益事業を行う友人となりました。また誰が先に提案したのかは分かりませんが、葬儀でお互いに追悼の辞を述べることを決めました。二人のうちのどちらかが先に亡くなるので、後に亡くなった人の追悼の辞は読めません。それにもかかわらずお互いに追悼の辞を述べることに決めました。2006年12月にフォード元大統領が亡くなった時、カーター元大統領は彼の葬儀で彼を称える追悼の辞を読みました。カーター元大統領の葬儀ではジョー・ バイデン大統領が追悼の辞を読みましたが、その葬儀でフォード元大統領の追悼の辞も朗読されました。フォードの三男スティーブン・フォードが父親が生前に書いたものを代読したのです。その内容は次のようなものでした。ジミー・カーターと私は競争相手でした。その後の多くの素晴らしい年月の中で、私たちはジョン・アダムスとトーマス・ジェファーソン以来、どの二人の大統領も結ばなかった友情で結ばれました。もちろんジミーが私の神経を逆なでしたことがなかったとは言いません。しかし政治家の中でお互いにそうしたことのないグループがあったでしょうか。しかし1976年の選挙結果が私の最も深く最も長く続く友情の一つをもたらすとは全く思っていませんでした。1981年の夏、レーガン政権下でしたが、私たちは再び一緒になりました。今回は偉大な平和の仲介者アヌワル・サダトの葬儀に出席するため、大統領専用機で一緒に行きました。正直なところ、カイロへの長いフライトがどれほど気まずいものになるか心配でした。それは本当に長いフライトでしたが、帰りの旅は全く長く感じませんでした。大西洋上空のどこかで、ジミーと私は政治を超えた友情を築いたからです。私が知る限り、ジミーはどの元大統領よりも多くの本を書きました。一度彼に本を書くのが本当に楽しんでいるのか尋ねたところ、彼はおなじみの目でこう答えました。綿花を摘むよりはマシだ。ジミーは日曜日の朝、教会の席に座って証人になるだけでは十分でないことを早くから知っていました。信仰の感動で彼は国籍の教会を超え、伝統の教会を超え、階級の教会を超えてアメリカの都市でも兄弟愛を追求し、世界中の田舎の村でも兄弟愛を追求しました。彼は私たちにイエス・キリストが大工だったことを思い出させてくれました。ジミーと私は多くのことを共有してきましたが、その中で最も重要なのは、私たちは二人とも自分自身よりもはるかに優れた人と結婚したということです。本当にはるかに優れた人と。さて、別れの時が来ました。私自身としては、ジミー、私たちの再会を楽しみにしています。私たちはまだ話しきれてないことがたくさんあります。ありがとう、大統領閣下。長年の友人を家に帰ってきたことを歓迎します。フォード元大統領はアメリカ中部のネブラスカ出身で、カーター元大統領はアメリカ南西部のジョージア州出身で、異なる場所で育ち、教育過程も異なりました。さらに、所属政党も異なったため、価値観や世界観も異なりました。しかし、二人の最大の共通点は、信仰深い、クリスチャンであったことです。二人は、キリストの中でお互いに和解することが何であるかを示しました。この二人が党派を超えた関係を築いたのは、キリストが二人の間の壁を取り除いてくださったと信じていたからです。今日の聖書の本文も、ユダヤ人と異邦人の間、また人と人の間にあった壁が取り除かれ、互いに近づくことができたと証ししています。今日の本文はこう始まります。本文2章14節の前半はこのように証ししています。キリストこそ私たちの平和であり。神様が私たちの平和であると言っています。この部分をギリシャ語聖書から文字通りに翻訳すると、なぜなら彼自身が私たちの平和であるからですとなります。この文で強調されているのは彼自身がです。世の中で誰も私たちの平和となることはできず、ただイエス・キリストだけが私たちの平和となるのだと強調しています。まるでイエス様が 私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。と言われたように、私が父なる神に至る唯一の道であり、父なる神を知る唯一の通路であり、父なる神が与える永遠の命を享受する唯一のつながりである、と強調されています。聖書は三位一体の神様の属性をいろいろな方法で表現しています。神様は、愛であり、聖なる方であり、永遠の方であり、全能の方であるなどです。その中の一つが、主は平和である、平安であるということです。イザヤ書9章では、この世に来られるメシアがどのような方であるかを次のように言っています。イザヤ書9章6節です。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。主権はその肩にあり、とありますが、主権、統治権がその方の肩にあるというのは象徴的な表現で、その方だけが私たちのための真の支配者であるという意味です。その方が真の支配者であることを、その方の4つの名前がよく説明しています。1つ目は不思議な助言者です。英語聖書では、Wonderful Counselor、素晴らしいカウンセラー、驚くべき助言者と訳されています。私に対するその方の助言は、世の中の誰にも真似できないものだということです。また、その方こそ人間に真の命を、の道を教えてくださる偉大な教師であり、私たちのすべての訴えを聞き、私たちに常に正しい答えを示してくださる驚くべき助言者であるということです。二つ目は力ある神です。肉体を持ってこの地に来られるイエス・キリストは単なる人間ではなく、すなわちインマヌレル、すなわち私たちと共におられるためにこの地に来られた神、天地を創造されたまさにその全能の神であるということです。ですから三位一体の全能の神であるイエス・キリストは不可能なことはなく、決して障害物が存在しないとということです。三つ目は永遠の父です。その方がどんなに全能であったとしても、私たちのように有限で死を克服できない方であれば、その方の全能は何の意味があるでしょうか。その方が永遠であるため、その方の全能は永遠の全能であり得るのです。また、その方が永遠で全能であったとしても、私たちとは無関係な神であれば、私たちには何の益があるでしょうか。しかし、その方は遠く離れているのではなく、いつも私たちのそばで私たちを守り、抱きしめ、愛してくださる永遠の父であるということです。最後に四つ目は、平和の君です。過去の歴史で数多くの王たちが平和という名のもとに戦争を行い、平和を壊しました。彼らが追い求めた平和は、他の国や他の人々を踏みにじってでも自分の欲望を満たすためのものに過ぎなかったからです。しかし、王として来られたイエス様は、平和、平安の王でいらっしゃいます。神と人間の間に断絶されたものをつなげる方であり、人と人の間に隔てられた壁を取り壊す平和の王でいらっしゃいます。赤子のイエス様がマリアを通してこの地に来られた時、多くの天使たちが天の軍勢と共にこうして神様を賛美しました。ルカの福音書2章14節です。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。赤子の イエス様がこの地に来られたのが神の栄光となる理由は、神様はご自身の一人子を送ってくださり、偽りと罪によって死んだ人間を救うことで、神様が神であられることを示すためです。そして地の上に平和が御心にかなう人々にあるようには、とても意味深長な言葉でに感じられます。ユリウス・カイサルの養子であったオクタビアヌスは政敵アントニウスを打ち破り、ついにローマの天下統一を成し遂げました。そして彼は元老院から尊厳者という意味のアウグストゥスという称号を授けられ、ローマ帝国初の皇帝となりました。さらに彼は自分の養父カエサルを神格化し、その神の息子である自分も神であると宣言しました。当時文章を書く者たちは誰もが新しい時代の到来を歌い、ローマの偉大さを称えました。当時ローマ帝国の人々はローマ皇帝がもたらす平和に酔いしれていました。その平和が永遠であると思っていました。後世になってその時期を200年間ローマの平和パックスロマーナと呼びます。しかし誠の平和はローマ皇帝からではなく、救世主である赤子のイエス様から来るというのが神様の宣言です。ローマ帝国をはじめ世界の全ての国で新しい統治者が即位すると、彼が重要視するものの一つが平和です。政治的安定を通じても、経済的豊かさを通じても、社会的共存を通じても平和を提供することを公言します。しかし人類の歴史上、どの統治者が誠の平和を提供したでしょうか。誰一人いません。今日の本文の2章14節、このように明かししています。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、イエスキリストが私たちの平和であるということは、私たち人間が神様とまた他の人々との間に敵対的な関係、対立的関係を持っており、自分自身の力では平和な関係に進むことができない存在であることを意味します。もし自分たちが自分の自身の力で神様と、そして人々と平和を保つことができる存在であったなら、イエス・キリストは決してこの地においでにならなかったでしょうし、もしおいでになっていたとしても、カルバリの十字架で自己自身の体を裂き、血を流す方法で私たちの平和を となることはなかったでしょう。しかし私たちの平和であるイエス様は、隔ての壁を自分の肉体で打ち壊し、分かれていた二つのものを一つにされたと言われています。先週もお話ししましたが、当時のエルサレム神殿は最も外側が異邦人の庭で、その内側が女性の庭、その内側がユダヤ人男性が入ることができるイスラエルの庭、そしてその内側が祭司の庭でした。最も内側には聖女と至聖女がありました。異邦人が女性の庭やイスラエルの庭に入ることはありえないことでした。使徒パウロは3回目の伝道旅行を終えてエルサレムに登ることに決めました。しかし何人かの人々はエルサレムに上がると束縛されるだろうと強く止めました。しかしパウロは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく、死ぬことさえも覚悟していますと告白し、エルサレムに向かいました。パウロがエルサレムに到着したとき、何人かのキリスト教の兄弟たちが温かく迎えました。しかしエルサレムにはユダヤ教から改宗した数万のユダヤ人キリスト教徒がいました。彼らはキリストを信じていたものの、 律法に基づくユダヤ教の伝統をさらに重要視していました。ユダヤ人のキリスト教徒の間ではパウロが律法の伝統や慣習を全く無視し、ユダヤ人たちさえも割礼を受けさせないばかりか、モーセを裏切った裏切者だという偽りの噂が広がっていました。これまでパウロが行く先々でパウロを廃教者とみなして殺そうとしたユダヤ教徒たちが広めた偽りの噂がユダヤ人のキリスト教徒にもそのまま広がっていたのです。ユダヤ人のキリスト教徒たちはパウロに対するその偽りの抽象を既成事実として受け入れていました。ユダヤ人たちはエジプトから出た指導者であり、神様から直接律法を受けたモーセを裏切った者はどんな人物であっても敵対的に扱い排斥しました。当時ナジル人の誓願を立てた人がその誓願期間を終えると神殿で7日間過ごし、清めの儀式を行い、8日目には髪を刈り取ったものです。パウロはヤコブとエルサレムの長老たちが自分に任せたナジル人の誓願を立てた4人を1週間助けました。その時エペソから来たユダヤ教を信奉するユダヤ人たちがパウロを罠に陥れました。使徒の働き21章27節から29節です。ところが7日がほとんど終わろうとしていた頃、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると全群衆を煽り立て、彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男がこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んでその神聖な場所を汚しています。彼らは前にエペソ人トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたので、パウロが彼を宮に連れ込んだのだと思ったのである。エペソのユダヤ人たちがパウロを非難した2つの理由がありました。一つはパウロが行く先々で律法と神殿を非難し教え、もう一つは異邦人であるギリシャ人を聖なる神殿に連れて入り神殿を汚したということでした。もちろんこれは罠でした。イエス様が十字架で血を流されたことによって神殿で捧げる捧げ物が完成されました。捧げ物となったイエス様の血はその価値が永遠であるため神殿で生贄を捧げる必要はなくなりました。しかし当時のユダヤ人たちはまだ神殿での祭りが有効だと考えており、異邦人は女性の庭やイスラエルの庭に入ることができないと思われていました。そこでトロピモが異邦人の庭を越えたとエピソのユダヤ人たちがエルサレムのユダヤ人キリスト教徒たちを怒らせるように扇動したのです。ユダヤ人たちは異邦人とは決して関わり合いになれない関係だと考えていました。当時異邦人の庭と女性の庭の間には高さ3キュビット1.36メートルの石で作られた壁がありました。その高さなら成人なら誰でもその中を覗き見ることができ、祭りがどのように支えられているかを全て見ることができました。しかし異邦人はその壁を越えて入ることができませんでした。ユダヤの歴史家ヨセフスによると、どの異邦人もこの壁の内側に入ることを禁じられており、これを犯した者は死刑に処されるという警告文が複数の場所にギリシャ語とラテン語ローマ語で書かれていたと伝えられています。実際に1871年にその警告文がエルサレムで発見されました。ギリシャ語で書かれた警告文には、異邦人は壁を越えて神殿の境内に入ってはならない、これを犯して捕まった者は自分の死を招くことになると刻まれています。 その警告文は現在トルコのイスタンブールにある考古学博物館に所蔵されています。イエス様はご自身が十字架で血を流されることによってユダヤ人と異邦人を分ける壁、障害を取り除かれました。それによりユダヤ人と異邦人の区別がなくなりました。そして共に死聖所に進むことができるようになりました。これを私たちに適用すると、もし私が先に主を信じたからといって私より後に信じた人を軽んじるなら、それは主が取り壊されたものを再び建てることに他なりません。また私より少ないものを持っていると思われる人、私より低い立場にあると思われる人、私より学びが少ないと思われる人を目を細めて横目で見るか、心の中で排除するなら、それは主が壊された壁を再び立て、霊的な交わりの関係を遮ることになります。私たちの平和であるイエス・キリストは、私たちが平和、平安の人生を享受し、平和の人生を生きるべきことをこのように言われました。ヨハネの福音書14章27節です。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるものとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。イエス様は平安を与えてくださることを約束してくださいました。その平安はこの世のものとは全く異なるもので、私の平安と言われました。なぜなら主が平安そのものであり、平安を与える主が真実で永遠の方だからです。ですので私たちが家庭や職場、学校、さらには病床においても主に捕らえられたものを得ようと追い求めるならば、私たちは主が与える平和を享受するだけでなく、平和の人となることができます。1988年のソウルオリンピックの公式テーマソングは手を取り合ってでした。その歌詞には次のような内容があります。手を取り合って壁を越えて、私たちの住む世界をもっと生きやすく、手を取り合って壁を越えて、お互いに愛し合う心を一つにしよう。この歌を数百回、数千回歌ったとしても、私たちの中には自分たちが築き上げた壁があることを認めざるを得ません。主を信じるクリスチャンであれば、クリスチャンらしいクリスチャン、そして次第に成熟していくクリスチャンでありたいと願います。そのためには必ず自分の固執した壁を壊し、自己否定を行わなければなりませんが、それをしようとしないのです。すべてのクリスチャン夫婦は幸せで聖なる豊かな家庭を築くことを望んでいます。しかしいつも相手が自分に対して壁がないことを望む一方で、自分には相手に対する壁があるのです。すべてのクリスチャンの親は自分の子供が誠実なクリスチャンであってほしいと願います。しかし実際には世間との壁は壊し、主との壁を築いているため、子供たちの前で信仰の模範を示すことができません。私たちの社会で教会が批判の対象になっているのは昨日今日のことではありません。教会の講談では教会が変わらなければならないというメッセージが宣言されます。しかし実際には教会である教会構成しているクリスチャンたちが自分の生活の中で主との壁を築き、世俗的な価値観に従って生きることに安らぎを感じているのです。そしてクリスチャンたちはお互いに愛し合おうと言います。しかし実際には自分を愛する人は自分も愛しようとしますが、 それ以外の人々に対しては壁がますます高くなっていきます。また傷つくことを好む人は誰もいません。誰も傷つきたくはありません。しかし自分の言動が多くの人々に傷を与え、その結果として壁が積み重なっている人が一人や二人ではありません。そして毎日神の助けを求め、神の御心に従って生き、神と共に歩むことを望んでいます。しかし神は神の言葉を通して語られるお方であるにもかかわらず、神の言葉との間に壁を築いており、神の言葉通りに生きることは遠いことである。その壁は日曜日だけ壊されるのです。愛する教友の皆さん、そして関係者の皆様、今イエス・キリストは私たちと共にいらっしゃいます。その方は私たちの平和であり、ご自身の肉体で隔ての壁を壊された方です。そんな主を目的として共に歩んでいきましょう。その時から私たちの生活の中にある隔ての壁が崩れます。その時から私たちは礼拝堂の中ではもちろん、家庭でも職場でも社会の中でもますます成熟していくクリスチャンになるだけではなく、隔ての壁を壊すクリスチャンとなります。その生活を誠実に生きることが、捉えられたものをつかみ取ろうと走り続ける生活です。私たちが隔ての壁を壊す生活を送るならば、私たちの生活の場所は必ず新しくなります。なぜならその場所にはいつも私たちの平安である主が共におられるからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日も私たちをこの礼拝の場に呼び集めてくださり、主がどのような御業を行われたのかを教えてくださりありがとうございます。私たちの平安である主は、十字架で血を流すことによって私たちと神様との間にあった隔ての壁を壊し、人々との間にあった隔ての壁を壊してくださいました。しかし私たちが信じる主は隔ての壁を壊すお方であるにもかかわらず、私たちは壁を築くことを望んでいることを告白します。主に対して、主の御言葉に対して、真理に対しては壁を築きながら、世俗的な価値観に対しては壁を壊しているのを認めます。私が望んでいること、私が享受できること、私に利益をもたらすことには壁を壊しますが、その反対のことについて隔てな壁がますます高くなることを告白します。私たちの過ちと罪をお許しください。この時間、この時、私たちの平安であり隔ての壁を壊された主をしっかりと見つめ、主だけを目的として歩んでいきます。主の恵みによって私たちの中にある隔ての壁が壊されたことを確認し、私たちの生活の中で成熟したクリスチャンとして生きることができますように、そうして私たちも平和の人となり、隔ての壁を壊す主の道具となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。